2024年12月2日月曜日、時刻は午前8時30分になるところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か。文章は前回に続いてこうつながっていきます。しばらく経ってまた川上さんが見えて、今京都岡崎の美術館でミロのヴィーナスを展覧させているが、同じ美術館の一部に近代日本美術展が開かれている。そこには坂本さんの絵もあれば、鉄斎の絵もある。先生もおよろしかったら見ていらっしゃいませんかと教えてくださった。私は妻と姉妹を連れて見に行った。途中、前田拓夫さんご夫妻と一緒になった。前田さんは作曲家で、今私と同じ奈良に住んでいる。数日前に見えて、あるピアノの曲を弾いてくださった。この曲について後にお話ししようと思う。前田さんたちはヴィーナス展へ入られた。私たちは別れて近代日本美術展の方へ入った。鉄斎の絵は1点あって、城画宝月図と読むんでしょうかね。女編に常で、女編に割れで、奔放の本で、月に図案の図、図鑑の図ですね。鉄斎の絵は調べたんですけど、ちょっとわからなかった、出てこなかったんですよねちょっと長く調べましたが、鉄斎の絵は1点あって、おそらく城画宝本月図という数え年88歳の時の作である。私は容易にこの絵の構成を知解することができた。知解、知識の知、理解の解。私は容易にこの絵の構成を知解することができた。この絵の規定にあるものは、シナの旋回における男女の精神的な、しかしながらやはり享楽である。それだったら80で非常に出世を期待していた息子さんが亡くなって、その後非常に寂しかったのであろう、かっこ非常に悲しかったのではないだろう、かっこ閉じる。十分同情は持てるが、同感はできない。真の日本人ならば、ここで一段と努力してこの俗界を離れてしまおうとしたであろう。平城天皇だったと思う。ことによると嵯峨天皇だったかもしれないが、その第三皇子に高岡親王という方があった。父天皇の切なる願いを振り切って、予約されていた子孫の位を捨てて、仏法を求めて支那に渡り、意に満たなくてさらにインドに行こうとして、インドシナで黒ひょうに襲われて亡くなられた。比べてみると四季の違いがよくわかるであろう。しかし筆力はまことに非凡である。息子さんの亡くなったのが契機で、人の世の約束をことごとく無視し去ることができたためだろう。仏教では各人の心の現れが自然であると言っている。仏教では各人、おのおのの人、 仏教では覚人の心の現れが自然であると言っている。この絵においては正しく月に住む仙女浄我と酒によって寝てしまっている地上の一人の男の仙人との心が絵における自然となって現れたのであるということがいかにもよくわかる。鉄斎は画面にまず二人の心を描き、次にその現れとしての自然を描いたに違いない。普通人は自然の中に心があるのだとしか思えない。それでそういう人の描いた絵もまたそのようにしか見られないのである。主戦の前にお酒の仙、主お酒の仙人の仙、これはどういう意味でしょうね。主戦の前に酒に酔った仙人ということでしょうかね。違うか。とりあえず主戦の前に植えた木の色の木の葉の色であるが、もう一度、主戦の前に植えた木の葉の色であるが、生えたですね、主戦の前に生えた木の葉の色であるが、実に良い調和である。鉄斎の心の中に俗情そのものは形を変えないで残っているが、一応浄化されてはいるのである。と、ここまでにしましょうかね。なかなか厳しいですね。京都のこの美術館は、これでから1964年ぐらいの時ですね。京都岡崎の美術館というのは、国立美術館でしたっけね、これはね。そうですね、博物館は七条にあるから。私も京都の岡崎はよく行きましたね。ロダンが来た時も行ったし、兵馬俑も行ったな。なんかね、ちょっと時代は違いますけど、なんか自分自身もちょっとこの同じ経験をしたようなちょっと気になりましたが といったところで、時刻が8時37分になったところです。以上です。